みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に、和歌山県政は岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、先週は高野山会議についていろいろとお話お聞かせいただきました。今日8月6日はどういったお話になりますか？
はい、今流行りの言葉でチャット GPT とかね、来ますよね。 AI 生成 AI とか、
はい、
私も文化系なんでよう中身はよくわからないんですけれども、そんなん言われてますので、はい、今日はちょっとそのチャット GPT の話をしてみましょうかね。
はい、お願いします。
まずこれも報道とかでもう皆さんご存知の通りで、なんかこんな問題ってピッて言うと、もっともらしい答えが出てくるという、はい、素晴らしい対話型のソフトウェアができたっていうことですよね。
はい、
で、まあ、基本的に英語だとかなり精度が高いものができてきて、まあ、日本語でもかなり今、アレンジしながらもっともらしい答えができてくるということで、これまず和歌山県庁としては仕事で使うかどうかという問いかけを今受けてるわけです。それで今どうしてるかっていうと、うちの県庁の中でそういうIT の担当する部門があるので、そこに今実験をしてもらってます。どの程度使えるのか、あるいは使った時の問題点がどういうのがあるのかとかですね。どんな風に使えるのか、ともかく簡単な資料を整えるとか、使えれば便利ですよね。我々もスマホを持って検索機能で、いろんなことを瞬時に調べられますから、昔に比べたらもうめちゃくちゃ便利になってますよね。
そうですね。そのかは思い出せないことも増えましたけどね。
もちろん。昔だったら図書館行って調べ物しなきゃいけないのが、ピッピッピッってやると、
そうですね。
ね、ウィキペディアのみならず、いろんな情報源で、例えば10個ぐらい論文がパッと検索できたり、簡単なことだったら意味が出てきますからね。それがもう100倍1000倍1万倍便利になったような機能なわけですから。仕事で、使えば仕事の時間が短縮される、調べ物しなくていい、だから、場合によったらその勉強しなくていい、答えが出てくるわけです、ただこれも学習してのことなので、むちゃくちゃ嘘が出てくるケースもたくさんありますよね。
間違いがあるかもしれない。
実際たくさん間違いが出てくるわけです。
はい。
それの今どの程度まで使えるのかっていうのを実験してもらってて、でガイドライン作って、こういう仕事にはここまで使っていいですよとか、こういう仕事は使っちゃダメですよというようにしたいなと思ってます。使うのはいいと思うんですね。便利なんだから、時間の節約ですからね。
そうですね。
だから一応私なんか見よう見まねでちょこっとやってみますと、もうそう単純に言うと、自分が専門の分野は使えますね。間違ってるのが分かるから、自分が専門でない分野では怖くて使えないですよね。間違いが分からないから。で、私だったら財政とか金融とか、政治とか、その分野だったらすぐ間違いが分かるので、でもそれ以外使えばいいわけで、それはね、そういう使い方っていうのはベースにあるのかな。だから簡単な調べ物とか、あるいは県議会の答弁なんかも、専門の分野であればそれを使って、それをそのままじゃなくて直して使えばいいのかな。でもっとそれは現場の担当者ベースで、もっと柔軟にいろんなねパターンがあるでしょうから、便利なものは使えばいいと思っています。ただこれがですね、すごく怖いのはですね、今人類の脅威になっているものが4つあるって言われてるんですよね。
人類の脅威になっているもの、
人類の敵は4つある、一つは気候変動、これはもうね恐ろしい気候変動、
もう身をもって今ね感じてますよ ね。
だから CO2 減らさんと気候変動がえらいことになって、滅ぼされてしまうかもしれない、もう一つは核兵器ですよね。これはもう地球を何十回も壊せるだけの核兵器をアメリカとロシアが持っていて、もちろん中国も数少ないですけど、これ増やそうとしていて、 うん、これで打ち合いになると、うん、もう実は地球はすぐ滅びますので、ね、はい、これ2つはまあ旧来型の脅威と言われて、でもう一つは遺伝子操作やってますでしょ、
はい、
これが本当にどのようになるのか、もうそれこそオスだけでも子供ができるようにできるとかね、もうもちろんクローンなんてはもう何十年も前にできるようになっていたし、それからもう植物なんかも遺伝子組み換え植物なんかがあって、これが食べてる人間にどんな影響を及ぼすかはわからないんですよね、何十年も経ってないから、まあ、もちろんあのコロナのワクチンもそういうとこありますけどね、遺伝子を使ったワクチンなので、はい、30年後に使った人がどうなってるのかは保証の限りでないと言われればそうなんだけど、ともかく遺伝子を変えることによってかなりのことができるようになっているし、人によると神の領域まで来ているのではないか、それは怖いことで、そうやってデザインされた子供を作ることができる、なんか SF の世界みたいな、ね、めちゃくちゃ頭良くてめちゃくちゃ腕力が強くて人の筋肉の倍ぐらいあってっていうような、例えば兵隊さんみたいな人作れるとか、学者のすごいの作れるとかっていうことは技術的にできないことはないとなると、そんなことしていいのかっていう。で4つ目が人工知能、
はい、
AI がどこまで進む、これも SF の世界でね、なんかありました映画でもね、人工知能みたいなのが人間を支配するような、
はい、
ないましたけど、それはどうなるのかという怖さの中の AI ですから、で少なくとも今のところ AI が AI を作るということにはなってなくて、
はい、
人間が作ってるわけですよね、そうすると操作できますから、
はい、
こんな怖いものはないですね。例えばもう AI でも、例えば中国では中国共産党の悪口を書く答えは絶対出ないように学習させてますから、
はい、
それはまあしかし中国とかロシアとか北朝鮮とかだったらそうするの分かってますから、まあある程度予測できますけど、はい、じゃあ民間のサービスでやってるものについて、例えば A 社が作った AI は A 社の悪口が絶対導かれないようにはしてるはずですよね。
なるほどね。
いやもちろんそれはそうですよ。
そうですね。
あるいはいろんな人が組んでですね、こういう商品を売りたいと思ったら、その商品が売れるようなアルゴリズムを作って AI が答えを出すようにするでしょう。おそらく、
はい、
おそらく今新聞とかテレビの広告でね、広告代取って広告してますけど、同じように AI の会社に頼んで、ちょっとうちの商品ちょっと30億出すから売れるようにしてよとかね、簡単にできますよね。っていうことは民主主義っていうのは成り立つのかと、つまりお金のある政党は同じようなことするかもしれないし、あるいは一党独裁の政府は絶対に自分たちに逆らう人が出ないような AI を当然作るわけですよね、
はい、
で実際まあ今でも我々がスマホでニュースを見るときに自分の見たいニュース以外が出てこないようなアルゴリズムになってるわけですよね、
はい、
もうアメリカの分断はそのせいだと言われていて、あそこは 共和党と民主党で真っ二つに分かります。だからトランプ支持とトランプ不支持で分断されてるわけですけど、トランプ支持の人はトランプ支持のニュースしか入ってこない、
はい、
トランプ嫌いな人はトランプ嫌いなニュースしか入ってこない。だからますます分断が先鋭化していくっていう現状がある、はい、見たいものしか見ない、聞きたいものしか聞かない、でそれがこの AI の特徴だし、そういう生成 AI が加速させていくとなるとちょっと困ったことですね。価値観をですね、こう押し付けることになっていくわけですから、その人間が自分で意見決めてると思ってるけど、
はい、
実はそうじゃなくて、AI に頭の中を支配されるっていうことが起きる可能性もあるし、ひょっとしたら今起きてるのかもしれないですよね。
はい、
それはものすごく怖いことですから、どのようにそれをコントロールするか、もちろん G7 でも始まりました議論がですね、それ本当にどうですかね。特には私なんかもう年寄りやからいいけど、いやいや宮脇さんなんか子供さんこれからね、
はい、
育てていく中で全然環境違うじゃないですか、それもまあギリギリスマホぐらいでゲームぐらいの世界だとまあね、
はい、
やめとけというか、やれというのか、
うん、
でもその全てその子たちの環境にこうなんか仕組まれたものが
怖いですね、もう想像するだけで
ね、
はい、
だから昔みたいにあのテレビばっかり見ててね、アニメばっかり見てぼーっとしててね、うんうん、あんたテレビばっかり見やんと勉強しなさいっていうような素朴な時代では
あ、本当そうですね、
なくなってきつつある、それこそあんた勉強なんかせんとテレビ見てなさいって、うん、漫画の本読んでなさいっていうことかもしれないですね。漫画はその自分で判断する、まあ、ストーリーはねいろいろあるかもしれない、はい、その漫画とか本とかって自分で判断しますからね、いいんでしょうけど、あるいはその本の選択なんかも親が、ある程度フィルターかけることもできるけど、
はい、
IT 空間っていうかデジタル空間は全て AI に仕切られてしまうということになると、
はい、
子供をどうやって守るのか、
そうですよね、
子育て難しいですよ ね、よっぽど親がしっかりした倫理観とか、
はい、
それをこうきちんと教えた上でそういう世界に出していかないといけないから
難しいね、
だ親も勉強せんといかんし、
はい、
で親も AI に操られないように、
本当です ね、 ね
だからよくデマとかあるじゃないですか、
はい、
こんな時親の世代がデマで踊らされてれば、うん、子供はもっと踊らされますよね、はい、だからそういう意味でこれはまあ便利にはなるんだけれども、昔に比べると怖い話がね、気候変動、核兵器、電子操作、人工知能、どんどん増えていってくるわけですよね、うん、便利っていうのはどうなんやと、
そうですね、またその瞬間は便利でいいんですけど、本当に数年後とか何十年か経った時に分かることもありますね、
そうなんですよ、
結果としてね、
結果としてね、良かったのか悪かったのか、
うん、
だからねこれからの学校教育も難しいですよね、チャット GPT がある程度、まあ、ルールができて、うん、きちんとルールができて便利に補助的に使えるとなったとしても、はい、今みたいに教科書を覚えたり参考書を覚えて答えのある問いを解くっていうことにはもう意味がなくなってしまった
と、ですよね、
昔の学校でよくお勉強できる子はいらない、むしろ音楽だけできる、スポーツだけできる、図工だけできるでいいのかもしれないですね、それ感性が豊かで、感性が豊かで、あの人付き合いが上手で優しい子に育てるのが、はいはい、なんか一番ええような時代かもしれない、
何かまたこう得意分野をやっぱり作ってあげるっていうのが大事なんですかね、
だから一番自分が好きなものを早く見つけてあげられるようにするのが一番親の仕事かもしれませんね、
なるほど、深いです、ありがとうございます、はい、今日はですね、生成 AI との付き合い方ということでお話をしていただきました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。